キネマのすすめ。毎週私松崎ひろゆきが選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日紹介するのは現在公開中のダイアナです。まあいよいよ来たかという感じも正直しますね。いつかねダイアナさんの映画をね作ってほしい、見たい、そういう風に思っていたダイアナファンが僕は相当いると思います、これ世界中にね。で実はここ数年あのイギリスの実在の人物を主人公にした映画って、まあ、何作も作られてますよね。あのヘレン・ミレンがアカデミー賞主演女優賞も受賞しましたエリザベス女王のお話、2006年のクイーン、そして鉄の女と呼ばれたイギリス初の女性首相をメリル・ストリープが演じました2011年のマーガレット・サッチャー鉄の女の涙、まあ、この辺はこの番組にも紹介しましたし、最近ですから記憶に残ってるんじゃないかなと思いますが、あのこれらの作品は大物女優が、まあ、著名人を演じて話題になりまして、まあまり劇場に行かない人たちにも支持されまして大ヒットしたんですね。でお客さんが劇場に殺到しました。でそして今回世界で最も注目を集めた女性を描く映画ダイアナが完成しました。このダイアナとはもちろん、まあ、1997年8月36歳の若さで交通事故で亡くなったダイアナ元イギリス皇太子妃のことですね。36歳だったんですね。そしてそれからもう16年が経ったわけですが、まだ色褪せませんね本当に。1981年、20歳でチャールズ皇太子と結婚したダイアナさんですけれども、まあ、その可憐さから、まあ、イギリス国民はもちろん世界中から大きな人気を誇りましてね、日本でもダイアナフィーバー巻き起こりましたね。まあ覚えてますね。翌82年には長男ウィリアムを続いて次男ヘンリーを出産します。でダイアナとチャールズ皇太子は理想のカップルと言われるんですが、まあ、やがてチャールズの、まあ、不倫ですとか、まあ、ダイアナのこう秘密の恋などね、まあ、数々のスキャンダルがマスコミをこう賑わせるようになりました。そして最後には2人は離婚してしまいます、このあたりは皆さんご存知の通りですけれども、まあ、この映画ですが彼女の離婚から亡くなるまでのおよそ2年間に焦点を当てまして、一人の女性として自立していくそのダイアナの姿というのを描いているんですね。でその中心となりますのはやはり彼女の恋です。まあ、チャールズとの別居中に出会った医師、ハスナットに影響を受けたダイアナは、まあ、地雷廃絶運動など人道支援に力を入れるようになっていくんです。でその姿は世界中から愛と尊敬を集めるようになるんですが、まあ、二人の恋には様々な障害が立ちはだかるんですね。まあ、世界中のこのプレッシャーと戦ったダイアナ、彼女はある決断をすることになるんですが、さあどうなっていくんでしょう。この知られざるダイアナ妃の恋を綿密なリサーチと、まあ、重厚な脚本で描き出したこの作品、脚本家のスティーブン・ジェフリーズさん、あの生前のダイアナ妃に会ったことがあるそうですね。でその時の、まあ、彼女との会話が脚本執筆の指針になったんだそうですよね。まあ、そこからこうイメージを広げていったんでしょうね。で監督はヒトラー最後の12日間でアカデミー賞にもノミネートされましたオリバー・ヒルシュビーゲル監督。ちょっと面白いなと思いますのがイギリス王室に関わる物語をこれあえて外国人でありますそのドイツの監督さんに任せたというのは、面白いところですよね。でこれプロデューサーの、まあ、これまでのイメージにとらわれない真実のダイアナ妃を描きたい、まあ、そういう狙いがあったようなんですね。実際自分で車を運転して出かけていったりとか、そういうこと大丈夫なんですね、自分で運転しちゃってね。で変装してお忍びでデートをするダイアナ妃の姿とかね、これ変装してお忍びで出るなんてもう暴れん坊将軍以来ですよねえ本当に。遠山の金さんとかね、お忍びこれ本当かなと思っちゃいますけども、まあ、そういう驚くような場面がたくさん登場してくるんですね。でこのダイアナ妃を演じておりますのが21グラムやインポッシブルでアカデミー賞にノミネートされたこともあります演技派と言われているナオミ・ワッツですね。あのダイアナさんと言いますとこう上目遣いの目線とかね、 なんで上目遣いだったんでしょうね。彼女自身ものすごく背が高い人なんですが、ねこの上目遣いの目線、ちょっと帽子のね間からこう見るような感じのね印象的ですよね。それから手の差し伸べ方とか柔らかな声とか話し方とかね、ビデオを参考にしてダイアナさんの立ち振る舞いを完璧に再現しています。特にチャールズ皇太子の不倫や自身の自虐ね自傷行為ね、こういったことを公にした衝撃的なBBC の独占インタビューがあるんですが、これ映像ね残ってますね、ご覧いただけると思います YouTube なんかでもね、こういったところの再現はもうほんと神がかってるなと、乗り移ってんじゃないかなと思うような演技っぷりですよ。で話しながらこう反射的に顔が左の方に動くというね、こうダイアナさんのその表情の癖、これをコピーするために顔に粘着テープを貼ってまで訓練をしたんだそうですね。その甲斐あってこのシーンの完成度はものすごいレベルですね。もう本当にね、これ本物の映像じゃないのと、再現シーンじゃなくてね、それぐらいの、再現度、非常に素晴らしいですね。そうしたこう公のこのダイアナとは全く違った表情を今度はプライベートで見せてくれる、そこもねやっぱりこの映画の見どころの一つじゃないですかね。まるで二人のこう別の人物を演じているような、それぐらい変わるわけですけども、こうナオミ・ワッツの演技のこう講師の演じ分け方、この辺にもぜひ注目していただきたいですね。はい、ナオミ・ワッツと言いますと割とこう遅咲きの女優さんで、こんだけ綺麗で、モデルさんの経験もちょっとあったりなんかしてね、遅咲きと言われてるんですけれどもね、ニコール・キッドマンなんかと実は同世代で、仲良く若い頃からやってたんですが、向こうは先にこう売れちゃいましたね。後から出てきたナオミ・ワッツですけども、結構実はね普通の仕事も途中でしたりなんかしてね、苦労人なんですね。そのあたりのこう苦労人の背負ってきたものみたいなところもこうちょっとね、ダイアナさんの苦労なんかと講師の使い分けとかね、被ってくるところもあるんじゃないかなと、そういう感じもしますけれどもね。で、私たちが知っているそのダイアナさんですが、ワイドショーなんかで取り上げられていた、そのシーンだけはすごく印象に残っていますけども、実際の彼女がどんな生活を送って何を考えていたのか、それが垣間見られる興味深い一本です。ぜひ劇場でご覧いただきたいと思います。今日紹介した映画ダイアナは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ宇城、シネプレックス熊本で現在公開中です。さあそして今日はプレゼントがありますよ。イングリッシュローズと言われましたね、このダイアナさん、そのバラの香りのエアーフレッシュナー5人の方にプレゼントします。今日中にメールファックスで番組宛てにお寄せください。メールはglory@fmkumamoto.jp、 グローリーは GLORY、 ファックスは 096-355-5200、 096-355-5200、 こちらまで、今日中に送ってくださいね。5人の方へプレゼントいたします。さあそれではこの映画ダイアナの予告編に使われていましたこの曲をお送りしましょう。ガブリエル・アプリンでサルベーション。